おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びといいまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つよというお話をしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って発信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、11月に入りました。10月31日ハロウィーンでしたけれども、皆さん仮装とかされたんですかね？仮装といえば2年ほど前に女装をしたんですよ。まあメイクしてもらって、本当に顔のとこだけね、あのつけまつげとかつけてさ、で大きいリボンとかつけてさ、やったんですよ、カラコン入れて、で、ただ2年前って言ったらコロナじゃないですか。コロナ禍でね、出かけて行ってハロウィンパーティーっていうこともなくてさ、その日ズームがあったわけですよ。で、もう明らかにハロウィンの時期なんです。確かね、28とか29とか30とかそれぐらいの、もうだって今日やらなかったらいつやるのっていう日だったんですよ、ね、しかも音声配信のさ、まあこういうポッドキャストとかボイシーとかね、まあいろいろこう発信活動をしている人たちが集まってやるよっていう日だったんですけど、ズームを開けてみたら仮装しているのが僕しかいないっていう状況で、あれーっつってあれれれれ、おかしいな、みんな仮装は今日はハロウィンなのではって言ってさそれは確かにドレスコードにハロウィンパーティーとか書いてなかったけどさなんだよみんなハロウィンじゃねえのかよって思っていや、あの時はなんか浮きましたね見事に浮いてたし、なんだったら初めてお会いする方とかがちょっと引いてたあ、そういうタイプの方なんですね。あ、なるほど、あ、女装とかね、あ、まあ、ハロウィンだからですよねみたいなねえ、なんか何が悪いねみたいなさありましたけれども、はい、あれから2年、今年はハロウィン何もしなかったなと思いまして、なんかもうちょっとやりたかったんだけど、先週はちょっとねイベントで出かけてたし、その前の週もちょっと別のイベントで出かけてたりとか、何かと忙しかったんでね、なかなか自分が仮装する機会はありませんですけれども、娘がね、今日じゃないや昨日か、31日当日にこう服をね、仮装の服を着て、保育園に登園していきまして、これもさ準備するのずっと忘れててさ、保育園の方からぜひ仮装してきてくださいねって言って言われてたんだけども、ずっと忘れてて、昨日の一昨日の夜かね、急いでドン・キホーテに行って、なんか残ってねえかな、だいたいねもうこの時期になるとないですからそんな直前に買うやつおらんやろみたいなねないんですよ。けど子供用の、まあ、いわゆるあのパジャマみたいなさ、この着ぐるみなんていうの、着ぐるみパジャマみたいなのあるじゃん、モコモコのやつ、あれでさ、ちいかわのやつがあってね、ちいかわ最近娘がめちゃくちゃハマってて、ちいかわのうさぎさん着せてあげたんですけどね、めちゃくちゃ喜んでた、もうあの着て帰ったもんドンキから家までちいかわのうさぎさんを着て帰るっていうね、すごい気に入ってくれててよかったなと思って、でまあ僕はね当日は見れなかったんだけども、保育園でぴょんぴょん跳ねてる姿をね、あの可愛い格好をしてぴょんぴょん跳ねてる娘の姿を見てめちゃくちゃほっこりしたっていうね、そんなエピソードでございますハロウィンはいいよ、僕は好きですよ、まあ、あの渋谷のハロウィンとか、 あとなんだっけ、今年は池袋のハロウィンとかも、今年はじゃないのか、昔からあったのかあんま知らないけどさ、ね、ね、毎年何かと話題になりますけれども、うん、まあ仮装をする文化みたいなのってさ、日本の場合は結構大人が楽しむイベントになってますよね。基本的に海外は子供のためのイベントっていう感じなんですけど、まあもちろん子供と一緒に大人も仮装するんですけれども、うん、大人だけでやるっていうイメージはあんまりないかなーって、うん、まあ、ちょっと婚活パーティー的なね、出会いパーティー的なところにはもしかしたらあるのかもしれないけどさ、海外行ってもさ、うん、まあそんなこんなんでハロウィンが終わりまして、11月の1日、ついに残すところ2ヶ月となりました2023年、今日も楽しくポッドキャストやっていきたいと思います。最近ちょっと更新が滞っているので年内に1000回いかないかもしれないけれども、900回以上放送しているこのポッドキャスト、コーヒー沼で泥遊び、配信がない日はぜひ、昔のまだ聞いてないよっていう発信もね、聞いていただけると嬉しいです。そんなこんなんで今日のテーマに入っていきたいんですけれども、今日はですね、ちょっとイベントの告知も兼ねて、こんなお話をしていきたいと思います。自分表現塾って何？さあ、一体何なんでしょうか。はい、ということで本編やってまいりましょう。この放送は、もうカフェインで悩まない。だってカフリだから。デカフェといえばカフリの提供でお送りします。ああ、そうだそうだ。一つ言うの忘れてた。11月1日、本日、紅茶の日でございます。10月1日はコーヒーの日。11月1日は紅茶の日。まあ多分これは日本だけなのかな、紅茶の日っていうのはね。結構この紅茶の日の認知度も少しずつ広がってきて、コーヒーの日ほどではないですけれども、今日は紅茶の日ですよ、紅茶を楽しみましょうみたいな発信も増えてるような気がしますね。うん。なので、まあ、僕も今日はレモンティーみたいなフレーバーのエチオピアのコーヒーでも飲もうかなとコーヒーかいっつって紅茶を飲みなさいっつって。でもさ、そういえばさ、コーヒーみたいな味のする紅茶っていうのはあまりない気がするんだよな。キームンとかかな、濃さとかその質感的な部分で言ったらキームンとかは割と近いんでしょうか、わかんないけど、うん、どうでしょう。はい、まあただ今日はその話じゃないんですよ。自分表現塾って何っていう話をしたいんですね。なんでそんな話をするかというと、来たる11月の11日ポッキーの日だ。ポッキーの日ですよ。ポッキープリッツの日ですよ、ね、ポッキーが先行しちゃうからプリッツの日でもあることを忘れがちなこのポッキープリッツの日なんですけど11月の11日土曜日ですね、この日に、私どもは、カフリはですねイベントをやることになっておりまして、カフェインレスコーヒーを皆さんに飲んでもらう機会、めちゃくちゃ美味しいカフェインレスコーヒーですね、うん、カフェインレスってこんなに進化してたのってなる、あのカフリのカフェインレスコーヒーを飲んでもらいながら、今回は自分表現塾っていうワークショップを皆さんにやってもらう機会として、このイベントをやらせていただきます。で、自分表現塾って言葉を聞いてもピンとこない方も結構いらっしゃるんじゃないかな。まあ、あの文字通り自分を表現するためのものなんですけれども、ここ塾っていう風にね、書いてあるように、書いてあるようにっていう、今書いてあるのを読んでるのは私です。皆さんは耳で聞いているので書いてあるかどうかは知らんけどって感じだと思いますが、はい、書いてあるんです。自分表現塾っていうのがね、ありまして、その大人になるとさ、自分を表現する機会ってなかなかないと思うんですよ、うん、っていうとなんか大人向けのイベントなのかなって思われちゃいがちなんですけれども、あのむしろこう自分を形成する時期のね、小学生、中学生ぐらいのお子さん、まあ、高校生ももちろんですね、どんな年齢層の方たちが来ても面白いですし、なんだったら、この自分表現塾の塾長、小池真美子さんっていうんですけれども、真美子さんは普段結構このご自身のね講座を受講される方は子供の方が実は多いよって、むしろ子供向けのイベントとかも結構やるよみたいな感じのことをおっしゃってました。はい、 でこの講師のまみこさんにねナビゲートしてもらいながらご自身をこう引き出していく、今の自分と向き合っていくっていうことをしてもらうんですけれども、うん、それの何がいいかって言ったらね、やっぱり自分の表現とかさ、自分自身を知るとかってさ、一人でできないこと多いんですよ。ふわふわっとね、自分のこともっと理解しないとなとかね、うん、思っては皆さんいると思うんですよ、うん、でさ、あのもっと自分を知らなきゃって言ってさ、あの旅に出がちじゃないってすぐ旅出たがるでしょ旅に出たら自分が見つかるんですかと、ね、あとすぐ海外行きたがるでしょ若干ディスってる感じになってるけどまあそれでね、自分が見つけられればもちろんいいんですけれども、自分が見つからないで帰ってくる人たちも結構たくさんいることをね、皆さんご存知でしょうか、うん、結局海外行って経験にはなったけれども、あれなんかあんまり実ってねえなとか、うん、まあ英語はちょっと喋れるようになったけどとか、うん、経験したことはね、日本にいたらできないこと確かにたっぷり経験してきました。じゃあ自分が変わりましたかとか、自分の糧になって、なんか将来のに明らかにプラスになりましたとか、ね、あの人生が変わりましたとか、ターニングポイントになりましたっていう風になってない人とかも結構いるんですね、うん、それって、まあ、自分探しの旅に出かけた時に、まあ、あのまあ、今回はあくまでも自分探しの旅に出かける人の話で言いますけど、うん、やっぱりね、迷子なんですよ。最初から迷子なの、自分を探してるっていう状態って、ね、人生において迷子の人がね、うん、よくわかんないけれども、海外行ってみるかって言ったらね、迷子がね、迷子を重ねてるみたいな感じになってますからそれはなかなか自分見つからないんですよ。実はね、やっぱりこういうのは、プロの方にナビゲートしてもらいながら、うん、自分との対話とか思考だったりとか、そういったところをこう深く深く掘り下げていく作業を、するっていうのが非常に有効でして、何を隠そう、私翔平も、マミーさんの自分表現塾体験させていただいたことがあるんですね、うん、面白いよ自分表現塾、やってみようかなって言ってやってもらう前に、全然想像もしていなかったような絵が完成したりだとか、あ、そういう感じで進んでいくんだ、でもなんか確かにそうだよなって、すごい今自分と深く対話してるなって、まあマミーさんがその質問をしてくれたりとかするんだけど、でもなんか自分と対話してる感じ、うん、がすごくあって、いや、めちゃめちゃいいなと思うわけですよ。そういうことができるとやっぱり人生の幅も広がるし、まあ、いわゆる自分の説明書みたいなものもね、作っていくことができるかもしれないし、うん、まあ本当にいろんなメリットがあるとは思うんですけれども、これをコーヒーと一緒にやっていこうと。我々カフリのね、コーヒーっていうのは自由、その人の表現の自由だったりとか生き方の自由っていうところをこう応援していきたいなって思ってるようなブランドなんですけれども、自由に表現してくださいっていうふうに言われた時にさ、どうやって表現していいか分かんない人多いと思うんですよ。それはなぜかって言ったら、自分自身を理解していないからで、うん、自分を理解できたら、こういう絵が描きたいんだ、なんでこういう絵が描きたいんだろう、なんでこれじゃなきゃいけなかったんだろうとかね、どうして今のタイミングでそうなんだろうとかさ、いろんな質問が出てくるわけです、マミさんの方から、うん、もちろんそれ自分でしてもいいんだけどね、この自分表現塾を一回体験すると、あ、なるほど、そういう感じで深掘りしていくんだとか、そういう感じで自分と向き合っていくんだっていうことがすごく、非常によくわかるようになる、イベントだな、イベントっていうかそのワークショップだなって僕は思って、うん、でここにね、コーヒーっていう要素が入ってくることによってすごく特別な時間になると思うんですね、うん、なぜなら人は、わざわざコーヒーを飲むためにゆっくりした時間を取らないっていうことが多いです。まあ、この番組聞いてる人は結構コーヒー好きな人多いから、自分でドリップする時間を大切にしてますとかもいらっしゃるかもしれないけど、うん、今回はそれを自分との対話のために使う、まあ、一つのスイッチみたいな感じですよね。コーヒーを、カフリのデカフェのコーヒーをスイッチにしながら、自分と対話していく、で今回はちっちゃいキャンバス、本当にちゃんとしたキャンバスに絵をつけていってもらうっていうようなもので、その日に描いていただいた、その自分が作ったアートですね、それはお持ち帰りいただくことになりますので、持って帰ったらさ、今度はこれ壁に飾っといたりとかね、することができるわけで、うん、 やめちゃめちゃ楽しそうじゃないですか。でしかもそれ持って帰ってから、あ、僕はこの時、私はあの時、何を考えてこれを書いたんだったっけって言って、またその時の自分との対話をお家でもすることができるし、うん、なんかね、いろんな成長とか気づきがあるように僕は思えるんですよ、うん、でここにコーヒーが絡んでくるとどうなるのか、うん、マミコさん自身もコーヒーと自分表現塾で絡ませたのは今回で初めてだということでした、うん、まあそういったちょっと未知数な要素もありながら、うん、翔平も、そしてこの講師のマミーさんもめちゃくちゃ喋ります、うん、すんげえ喋ります、うん、で、あの皆さんにはあの1回75分のセッションを受けていただくんですけれども、その75分の間に多分僕らは結構喋るし、1回につき6名しか定員を、もう6名しか入れないんですよ。定員6名なんです、3回転させるんですけども、1回につき6名だからかなり濃厚な時間をね、翔平&マミーさんと、過ごしていただけるんじゃないかなと思います、うん、コーヒーに集中して、そして、自分表現に集中して、そういう時間をあえてしっかりと取っていく、この機会にねやっていくって、うん、いいことなんじゃないかなって思うんですね、うん、まあかといってさ、今ここまで聞いてちょっとふわっとしてんじゃねって、うん、いやなんだかんだ、なんか良さそうなんだけれども、まあ、具体的にあんまちょっとよくわかんねえやっていうふうに思ってる方は、もしよかったらね、これを聞いてほしいのは、普段この値段でやらないんですよ。あ、お値段先言います、3800円です、うん、めちゃくちゃ安いんですよ普段この値段でやらないんです。マミーさんの、この自分表現塾のセッションは、まあ、月々サブスクでマンツーマンでやると、1人1万円、で、まあ、90分かな。でグループセッションにすると1人5000円とかそれぐらいで、イベントの時とかでもまあよっぽど4000円とか、うん、ぐらいにはなる、一人当たりね、うん、しかもコーヒーは出ないです、もちろんコーヒーとかは全然出ない、その本当に表現だけ、かつ、まあ、今回画材がついてくるからね、お家に持って帰るためのキャンパスとかも、こちらで用意するんですけれども、普段はそんなん使わないよって、本当普通に画用紙に絵を描いてもらうだけだよって、うん、まあ、だけだよっていうか、あの自分を表現することがメインの話ですからね、アートを作ることが、大事なわけじゃないから。でもやっぱりこのキャンバスにそれをするっていう行為もすごくこう自分に集中できるし、いい機会だと思うんですよ。大人になったらね、あの大人になったらっていうか、子供の時からさ、あのキャンバスって触ったことある学校の授業でキャンバスなかった人たちはさ、うん、あんまりこのね油絵とかさ、使う時のこのキャンバスなんかもうそれすらも見たことがないっていう人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、そういったあのしっかりとした、うん、ワークショップを体験していただく、うん、これがなんと3800円、安すぎなんですよ正直安すぎました、うん、あのちょっとあの物販とかみんな買ってほしい正直ちょっと安すぎたんで、うん、まあそれでもやっぱりみんな来てほしいなっていうか、これを体験するだけで、一回やるだけで全然違うんですよね、講師の人にそれを教えてもらうだけで、うん、また次回とか、まあ、もしくは家にいてとかね、なんかこう目が開けるじゃないですけど、マミーさんは覚醒するっていう表現をしてましたけどね、そういう方も結構出てくるんじゃないかなって思うので、あのぜひぜひご参加いただきたいなと思っております。はい、まあ、そんな感じでがっつり11月11日の宣伝をさせていただいたんですけど、あ、そうそう、あのもちろん高橋もいます。高橋文也、大先生がですねコーヒーを入れてくださるのですごいイベントじゃない、トップバリスタがだよ、ね、しかもこの間関東 A チームとして SCAJ の、焙煎の大会、チーム戦の大会で見事優勝したチームに所属していたあの高橋文也さんが焙煎したカフェインレスコーヒーを、高橋文也さんがあのサイフォンで、超有名な、ね、何回もファイナリストになってるおなじみの、高橋さんがコーヒーを入れてくれるんですよ。もうそれだけでも贅沢なのにさ、ね、わざわざ自分の時間を切り取ってですね、うん、そういう表現のための時間に使う、自分と向き合うための時間に使うっていう、これもやはり贅沢な、贅沢なっていうか、そんなんだろう、ご褒美的なね、うん、使い方なんじゃないかなと思います。はい、ぜひぜひ皆さん、お誘い合わせの上遊びに来ていただければと思います。がっつり宣伝したね、うん、がっつり宣伝したし、あと眠い途中で尻滅裂なこと言ってなかったどうか、なかったかどうか、ちょっとあの変なのあったら教えてください DM 開けときますので、インスタでもいいし、TwitterX ですね、の方でも、コメントとか、くださったら嬉しいです。スタンド FM の方はね、コメント欄ございます。いいね、拡散、コメントよろしくお願いいたします。そして、イベントの方の応募っていうか、参加表明については、DM から送っていただいてもいいですし、翔平のこのポッドキャストのですね、概要欄のところに、応募フォームを貼っておきますので、まあ、そちらの方に、通して応募していただいてもいいのかなと思います。ちょっとね、レスポンスが LINE とかよりも少しゆっくりになるかもしれませんけれども、うん、それで送っていただければ、まあ、メールアドレスとかをお聞きするようになってますので、うん、まあ、そこのところ埋めといていただければこちらからお返事させていただきますという感じでございます。はい、ということでがっつりと宣伝をさせていただきました。自分表現塾かけるカフリのイベント、皆様のご来場お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、今日のところは終わっていただき、眠いから ね眠いからですよ。噛んだのは眠いからです。はい、眠い自慢はもういいね。別に自慢しちゃいないけど。いや、だってこれ収録始めるときさ、あんなに元気だったんだぜ。僕目つぶりながら喋ってるからさ、すごいよね。あんなに元気だったのに、あのセルフで寝かしつけをしているような状態になってますからね。いや、もうそんなんどうでもいいんです。寝ましょう。はい。ね、11月11日のイベントの告知となりました。どうぞ皆さんお誘い合わせの上って、これさっき言った。これさっき言った。起きて、翔ちゃん起きて。はい、明日も仕事、今日も仕事頑張っていきたいと思います。ではでは、張り切ってまいりましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか。こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って発信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。前回の放送から1週間が経ちまして、いやー、もどかしかったね。いや、今ももどかしいんだな。ちゃんとお家で、自宅で、マイクで収録したいんだけど、さすがに1週間空いたことの方が気持ち悪すぎて、今歩きながら収録をしてるんですけど、忙しかったです。インスタとかね、ツイッターチェックしてくださってる方わかると思うんですけれども、まあ、イベントがこの2週間ね、オンワード柏山さんの方でやらせていただいたイベント、まあ、のバリスタとしてもロースターとしても有名な高橋文也さんね、コーヒーの第一人者、日本のコーヒーの、界隈の中ではとても有名な方がいらっしゃいまして、変なむせ方した。いらっしゃいまして、その高橋さんのイベントのお手伝いをね、2週にわたってしてきたということで、まあ、そこがねすごい大変だったんですよ。800杯、850杯、1日で売りました。1日って言っても6時間とかですよ。6時間の間にコーヒー800杯ね、そんだけの人数さばくってとてつもないことなんですよ。しかもドリップコーヒー、いや、それは800杯さ、バッチブリューのさ、なんだろう、ボタンピッと押しただけで、2リットルとか抽出して、
で勝手にこうコーヒーは勝手に出来上がるのでコップに注ぐだけみたいなねオペレーションだったらまだ楽かもね。お湯とかも潤沢にあってさ、違いますよ、イベントです、イベント会場で、その施設設備的にも、整ってないというか、コーヒーのために作られた場所じゃないんですよ。我々が持ち込んだ機材を使ってフルに使って800人さばく、いやー大変だった、でもすごくいい経験になりましたね、次回は1000人ですかねいけるかな1000人。まあでもそれぐらいお客さんが来てくれるというか、まあ、特に日本のコーヒー業界、コーヒー屋さんでいうと、その人数さばくってことはね、ああそうだな、都会のスターバックスの忙しい店舗でそんぐらいかな、おそらくは分かんないけど、でもそれぐらいの人のなんだろう、さばきようというかね、お客さんとのね時間はそんなに取れないんですよ。次々にもう回していかなきゃいけないから、後ろのお客さんも待ってるし、お客さんと実際に喋るのがレジの人がね当然一番長くその人と喋ることになるんですけど、こう隣のコーヒーの抽出の加減とかコントロールしながらで、なんだろうな、ちょっと注意しなきゃいけないこととか、まあいろいろあるじゃん、お釣りの動向とかさ、一緒にお菓子いかがですかとかさ、そういうことも喋りながら、でもおそらく一人の人と10秒接するぐらいかな多分ね。それをひたすら次の人次の人ってね、流れ作業のように見えて、こうバリスタとして、サービスマンとしてこう気をね利かせてね、お客さんに良い体験をしてもらえるようにって、あの体験は多分なかなかできないんじゃないかな、すっごく忙しい店行かないと。海外のコーヒーショップとかは結構そういう風って聞きますね。僕はアメリカに遊びに行ってた時もやっぱり忙しいお店ってそうだったし、まあ、ただね、なんだろう、あっちのこう接客と日本の接客はまた違いますからね、どんどん流していくだけじゃなくって、こうおもてなしみたいな部分とかね、細部までこう気を使って神経を尖らせて、ね、神は細部に宿るって言いますからねあそこに神はいたんでしょうか本当に良きイベントでございました。なんかイベント報告みたいになっちゃったな。まあそういうこともありまして、ちょっと収録の時間がなかなか取れなかった感じですね。もう1日10時間とか12時間とか働いて家帰ってきてくったくたで、だけど翌日の分の準備もしなきゃいけなくて、いやーこれ僕だけじゃなくてさ、そういう忙しいところで働いてる人とか何かを成し遂げようとしてる人っていうのは、そういういろんなところに関わってはいると思うんですけれども、翔平もそういうもしかしたら何かを生み出すかもしれないクリエイティブな場所、クリエイティブな仕事、このポッドキャストでさえもクリエイティブだと思ってますけど、いろいろやらせていただけるっていうのは本当に感謝だなと思いますね。はい、という感じでありがとうございます。今日もお付き合いいただきありがとうございます駅に着きます、もうすぐ。ちょっと声出しとこうかなっていう、生存報告に近いような、収録となりましたけれども、また明日から頑張って、皆さんに面白い情報をお届けできるように、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは、お疲れ様でございます。今日のところはこれで終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか